今日のお題になります。他人を通して自分を知る。今までね、1校から、この間3校まではもうひたすら自分のことやってたんだよね。自己否定とは何か、そして自己否定を作るビリーフ、コアビリーフって何、そしてあとその中のインナーチャイルド、この間やりましたね。インナーチャイルドとインナーペアレントの関係が現在を作りますよっていうね、ひたすらこう自分と過去に向かってきた3回だったんですが、今日はですね、現在になります。もう過去はちょっとね、まあ一応もうやったということでね、現在自分を見るのに何を使うのかっていうことをやるとね、他人を通するして今の自分を知ることができます。まあそれ過去にもつながるんだけど、他人っていうのはね、自分を知るためのすごくツールなんですね。よく鏡の法則とかも言われますけど、その見方をちゃんとマスターするとね、自分でもビリーフが発見できたりね、自分のここまだこう癒されてない部分を逆にあぶり出しができたりとか、自分で自分を知っていくことができますというお話で、他人のお話で、もう本当日頃日常茶飯事の人間関係、もうみんな悩みって大体ね、人間関係か仕事って言われてますね。もうそれ以外ないとも言われていますね。人間関係のストレスって本当によくあるんだけど、何が人間関係のストレスっていうと、大体もう多分これじゃないかと思うんですよ。あの人の誰かですよね、もう特定の誰かの言葉と態度と行為なんじゃないですかね。ああ言った、ああ言ったをさ、ああ言われたになったりするじゃない。言われたで、ああいう言い方はないじゃないのとかね、そういう言い方するのとかさ、そういうふうに言ってくれなかったとかさ、言ってくれたのくれないの、言われたのなんの、非常にこの言葉にパッパッてこう引っかかるのがストレスになってくるわけだよね。あと態度もそうですね。あんな態度するのねとかさ、なんかそういう態度されるとなんとかとかね、非常に人の態度でこうざわざわしたりします。あとはまあ態度と行為ですね。そういうことするんだとかね、するされるされた、してくれなかった、聞いてくれない、やってくれない、分かってくれないとかね、あのこうされた、あされた、すごくそうやって人の言葉態度行為にすごくざわざわイライラモヤモヤするのがストレスの元だと思うんですよ。でこれをよくよく考えてみますとね、ストレスのきっかけ、その今の他人の言葉態度行為っていうのはきっかけなんです。それはすごく事実レベルだけ見るとね、例えばあの人はそう言ったでしかないのね。そう言ったり、そういうふうな顔をしたとかね、例えばちょっと眉を潜めたとかさ、眉を潜めたという顔に対してイラッとしたりモヤッとしたりするのは誰ですかって言ったら私なんですね。その人の言葉や態度や行為、ありのまんまの行為と自分の内側の気持ち感情がこうなんていうなんていうかさ、こう触り合うとかな、掛け算するっていうふうにストレスが起こってるんですよ。だからここ自分、あこっち現実ね、現実人、こっち自分、現実と自分の内側が掛け算すると、そこに感情が起こってきます。イライラモヤモヤ、怒りだったり不満だったり焦りだったりで、不安だ寂しいとかね、なんだかんだっていうのがストレスってね、これなんですね。実はあの皆さん、ストレスっていうとね、仕事がストレスです、あの人と関わるのはもうストレスですとかね、ストレスストレスっていう時って、そっち外側のことを漠然と言ってることが多いです。そういう仕事がストレスなんだ、そういう人間がストレスなんだって思ってるんだけど、ストレスって何かっていうとね、こっちなんですよ。自分とそういう現実が触れ合う時に私の中で起こる反応、こっち側で起こることがストレスと言います。これ理論で今日覚えてますよ。セリエという博士がはい、なんだっけ、ハンス・セリエ、はい、 という博士がストレスの理論っていうのをね、なんか研究して、ストレッサーっていう言葉があるんです。それはストレスのきっかけとなるもの、それが例えば仕事とか満員電車とか、まあ、暑さとかね、そう外的な要因、ストレッサーっていうんですね。それは要因でありきっかけであり、それはストレスじゃない。そのストレッサーによって自分が受けた感情や感覚、そこに不快が起こる、それがストレスというのですというね、理論があるんです。だからストレスというのは自分の内側で起こる反応のことなんですよとね、前提を覚えておいてほしいわけ。だから何々さんがストレスなのよっていうよりは、何々さんによってこちらの感情が何らかしらかきたてられて、それがしんどいんですということなんです。しんどいのは外じゃなくてうちですよ、他人じゃなくて私ですよっていうことなんですね。だからお子さんのことで言ったら、子供が学校行きません、子供が学校行かなくてストレスですって思いがちなんだけど、子供が学校行かないという現実に対してこちらでモヤモヤ起こるわけですよ。このモヤモヤがしんどいだよね。そのね、どっちがしんどいのかっていうのを、ここもね、距離を持ってみてね。うん。だからさっきのゆうこさんの息子がこうです。それも確かにね、しんどいだけ、息子がそうであることに対してゆうこさんがいろいろね、こっちにモヤモヤモヤモヤ来るわけじゃない。それがしんどいです。息子がしんどいじゃないの。そこの切り分けの考え方はこれなんですね。息子はストレッサー、まあそういう言い方ですよね。ストレスのきっかけになる、まあ、出来事です。で、それに対して私の中で、ああだらこうだじゃないかしら、こうじゃなきゃしらっていう、それが感情が重かったり、もやもやしたり、しんどかったりして、しんどいのは私の感情ということになってますよということなのね。そこの切り分けをするのが、この心の勉強をした人の見方なんです。これ勉強してないとね、もうぐっちゃぐちゃになっちゃうわけ。あれがストレスなの、これがストレスなの、あのせいでこのせいでってね、それこそどうにもならなくなっていくんです。どうにかするには、まずこの他人と自分、現実と感情、切り分けするということですね。で、私たちはですね、現実と自分の内側のこの、なんていうかな、葛藤を持つんですね。まずこちら側にね、期待や要求を持ってます。自分たち、こうなってほしいのよ、こうであってほしいのよ、こうするべきでしょう、まあ、期待要求マイルール、これは誰が持ってるのって言ったら私ですね。私が持ってるんです。こうあってほしい、この人にはこうやってほしい、こういうことにはこうなってほしい、こうするべきでしょう当然っていうのがあって、そして現実です。現実というのは私じゃないものね。私じゃない現実が、まあ、実際そうでなかったりするわけですよ。例えば7月なのに雨ばっかりじゃんみたいな。夏なのに海行きたいじゃん。海に行きたい。晴れてほしい。夏なんだから晴れるべきみたいに思ってて、毎日雨ですよ。これそうなってない現実なんですよ。で、それに対してなんでっていうね、ここになんかさ、まあ、天気ぐらいならたわいないですけども、でも一応これ意を唱えたいわけじゃない。なんで7月なのに雨ばっかりなのよ、夏休みじゃないのみたいなね。で、せっかくこう特にね、ご商売してる方とかはやっぱ切実だと思うのよ。海の家の人とかも大変だと思うよ。材木座で立ててたけどさ、毎日雨ですからさ、本当商売かかってますからね。だからそうするとさ、やっぱりいろいろ思うと思うんだよね。でここにね、なんでそうじゃない、なんでそうなってくれないの、なんでそういうことするの。特に他人だとね、天気ならまだねいいんですよ、責めたってどうにもなんないの分かってるから。でも相手が他人だとさ、もっと感情ってぐちゃぐちゃするんですよね。なんであの人はなの、なんでこうしてくんないの、なんでなんでなんでっていうふうに、この現実に異を唱えたくなるこの気持ち、わかりますよね。これがストレスなんですよ。こうなってるべきとそうなってない現実の掛け算、これがストレスなんです。 ってことはありのままの現実を私たちはそのまんま受け入れられないんですね。どうもね、あの人がそうじゃないんだったらそうじゃないんだよね、本当にねあのなんで思いやってくんないのよって言ったって、思いやりって回路がないかもしれないわけよね。しょうがないかもしれないけど、なんでよってなっちゃう。それはやっぱり自分のフィルターというのがあるんですよ。人というのはこういうふうにするべきなのだ、このなのだですね、自分の側の圧倒的ななのだがあることに気がつきましょうという、このなのだが、これビリーフってことなんですよ。これがビリーフなんです。判断、審判、決めつけ、これっていうのはこうなのだ、こうするべきなのだ、こうじゃなきゃいけないのだでね、なのだなのだっていうのはビリーフなんです。気がつかないんだけどね、だって当然じゃないの、そうじゃないの、それがビリーフなんですよ。だって当然じゃないのって、それがビリーフ。そんなの常識じゃないの、当たり前じゃないの、それがビリーフだから、このビリーフに気づくってね、本当大変なんですよ。だって当然って思ってるからね。当然っていうのはなんか世の中の法則ぐらい、地球が回るのと同じぐらいだと思っていますので、多くの場合これがビリーフって言われてて、だってそうなんですってなるんですけど、それが自分のフィルターなんですね。これがあると、そのありのままに異を唱えたくなるわけ。だってそうなのに、なんでそうなってないわけ、そうするべきなのにどうしてそうなってないわけ、これがストレスということですね。で、それを私たちは他人にいっぱいいっぱい感じてるんだよね。というのを、早速なんですけど、ワークを通してね、ちょっと体験しながら感じてみたいと思うので、ちょっとここで書き込み式のワークをやってみたいと思います。